こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日はアレックス・カー先生にお越しいただき、アセマ・レナとともに世界中の眼差しについてお伝えいたします。
古民家のリノベーションで大変著名でおられますアレックス・カーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
私が、大本は77年から、ね、海外の人たちに日本の伝統芸術、お茶、お能、書、など、武道ですね、そういうものを教える、夏セミナー、特別セミナーがありまして、
はい、
その通訳のために僕は呼ばれてきたわけですね。
で、そして通訳さんだったんですね。
で、それからね、大元に20年もずっと勤めてまして、
はい、そうなんですか。
で、大元で、まあ、その外国人に教える、
はい、
その伝統芸術セミナーをやりながら、
はい、
今度またもう一つ大元のちょっと面白かったのは、世界の宗教を一緒に、まあ、いろんな会議に持ったりシンポジウムやったり、
はい、
また合同礼拝ですね、
はい、やったり、合同礼拝っていうのもあるんですか？
あるんですよ。それすごく大本が、まあ、リーダーシップをつかんで世界中やってました、
はい、どんな宗教と合同礼拝するんですか？
例えばシナイ山、エジプトのシナイ山があります 、
ね、
そのシナイ山まで行ってですよ、
はい、
明治神宮、伊勢神宮ですよ、
はい、
日本のトップクラスの、まあ、神社の管理師さんたち、
はい、
まあ、神官ですね、
はい、
やってきて、今度比叡山、
はい、
日本の仏教のトップの人、
はい、
まあ、お坊さんですね、もうたくさん来てまして、
はい、
今度し、まあ、いわゆる新宗教、
はい、
大本、まあ、例えば大本天理、いろいろたくさんありますね、そういう人たちもたくさん集まって、向こうでは、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教などなどの、
はい、
そこそこの大宗教だとか、そういう方の人たち皆輪となって、それぞれの宗教のし、まあ、しきたりで、お祈りを一緒にしたんですね。でそういうの世界中にあってて、そういう外国人がいながら日本に住まいをしている日本の仏教し、神道を勉強しているのそんなにたくさんいないので、
はい、
通訳がいつも僕だったんですね。
なるほど、これはかなり
宗教関係の通訳を結構盛んにやってまいりました。
かなり複雑な技術と知識がなければ翻訳できないですよね。
極めて楽しかったけど、とってももう随分勉強になりましたね。
大変興味がございます、今エジプトも3000年前の、参道が修復して、ちょうどパレードをしてますけれども、人類がこれから AI 時代が訪れるということで、今までのこう宗教的な概念をどう進化させていくのか、また多宗教の方々とどの部分が共通項なのか、そういうことが大変興味があるポイントでして、そこを全部存じ上げて、そしてそのコレクションもご自身で表現もされてらっしゃるアレックスさんというのは世界的にも稀有な存在ですね。
仕方なくっていうかね、立ち回りされちゃったり、実はね、
はい、
連載の中に、
はい、
宗教観との、また大本での経験などの一緒だったので記事があったんですね、
はい、
しかし本にした時に、
はい、
日本人は宗教アレルギーですから、
はい、
その石これを省いたんです
。まあ、じゃあこの知識残像にカットされてしまった部分にはどんなことを書かれてたんですか？
ちょうど今言ったようなことを、シナイ山での経験だとか、う
ん、はい、
日本の例えば天台宗のアジャリがこの時にこんな話をしたんだよとかっていうような、
はい、
まあ、思い出話、
はい、
実はこの本は、日本語に、まとめて出たのは93年ですね、
はい、
でその3年後に英語英訳、自分でしなきゃいけなかったけど大変でしたけどね、英訳されてロストジャパンっていう題名で出てるんですね、
はい、
で今度ロストジャパンがフランス語 でイタリア語、スペイン語、ロシア語などなど、7、8カ国語に、翻訳されててですね。
そうなんですか。
そうすると、特にこの数年のインバウンドブームで、はい、海外からたくさん、ね、日本に来るような、結構ロストジャパンを手にして来る人多いので、
はい、
まあ、イヤーは一番たくさんやってくるけども、亀岡にもね、来てるみたいですよ。
そうなんですね、うん、素晴らしいお話をお伺いしました。伺っていかがですか。
はい、本当に亀岡はいろいろなものがあって一体感があるかなと思います。そうですね、宗教の話を聞くと、だから仏教とキリスト教なんていうのかな、和合わせというか、それがまあ日本かもしれないなと思います。仏教は中心があって、キリスト教は中心で、
はい、
次元が違うんですけど、
はい、
これを足し合わせるとです
ね、はい、
日本の文化になるのかなと思っているところですね。私は日本文化を紐解いてみると、結構あれ、東南アジアみたいな色使いをしていた頃があったんだと
思います
。それがだんだん和風になってきたんだなという経験が。
はい、法隆寺にも琵琶がありますけど、琵琶ってあの中東の楽器にそっくりです
し、そうだしね、
はい、あの日本って島国ですけれども、あの古来からさまざまな文化がシルクロードを伝って、またあの海洋を伝ってあの広まってきていたのかなと思いまして、今ユーラシア映画祭という名前をつけて各国と文化交流をしてるんですけれども、あの私の、あの好奇心としてどんな文化が来て、そこで人々がどんな暮らしをして、でそれがどのように融合されて各国の文化になっているのかなというところに大変興味がございます。すごく今日はあのアレクスタースさんにあの深いお話をお伺いできて、また、亀岡市の素晴らしい、この空間の中でお話をお伺いできて大変嬉しく思います。
アレクスカー先生、ありがとうございます。先生の駆動者たる姿勢に誠に感じ入ります。亀岡には奥深いものがありますね。バベルの塔が地から天への眼差しであるとすれば、世界中は天から地への雲の糸なのでしょう。我々はこの尊厳のもとに身を成し、命を紡いでいく。それは誰かに委ねるものではなくて、我々一人一人の意志で世界中を眺めながら歩んでいくものなのでしょう。人間というのはやはり世界をよく知っていて、たくさんのところを歩いていてもですね、やはり帰ってくる家というところがありますね。やっぱりこの青年の旅というのは、やっぱり家をなすまでの旅であったりするわけですね。で、冒険に出て家に帰ってくるまでの物語、家を作りなしていくというお話ですね。これはやっぱ子から家へという関係ですね。でそこにおいて出てくるモチーフがこのバベルの塔であったり、世界樹であったりというものですね。でこの一足飛びにだから人は大人になることができなくて、年を取っても大人になりきることができなくて、いつしか大人になっていくものなんですよね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週もお会いしましょう。